ヨハネによる福音書でのイエスの復活の証人はマグダラのマリアです。他の福音書では婦人たちというふうになっているんですが、ヨハネによる福音書だけがマグダラのマリアというふうに扱っています。ご存知の方も多いように、彼女は7つの悪霊に侵されていた。その7つの悪霊をイエスによって追い出されたというふうに言われていますから、随分以前は荒れた生活、そしてとても苦しい悲しみの多い暮らしをしていたと思うのですが、イエスによって全く新しい生き方を与えられた。ジーザスクライストスーパースターなどでは、女性として男性であるイエスを愛しているっていう、そういう見方もしていますね。そう取れなくもない箇所が今日問題のノリメタンゲレっていうラテン語にあるわけです。でこれは司法の表の大変有名なティチアーノの絵、ノリメタンゲレっていう題の絵は、古来いろんな画家によって描かれました。ヨハネによる福音書のこの箇所、復活の箇所は画家にとってもとてもインパクトのある部分だったと思うのですが、イエスの左手にはクワのようなものがありますね。マグダラのマリアは園庭と間違えたっていうふうに書いてますから、イエスがわざわざクワを持ってらっしゃる。そしてわずかですが、右足をご覧になると釘の跡がありますね。そして全体としてとっても美しい光景です。これは復活の朝ですから、朝日が差してきて、そして木も朝日を受けて、そして全体的にですね、希望を与える美しい絵になっていて、これが古来愛されているわけですが、この絵が指し示しているノリメタンゲレっていう、まあ、我に触れるなっていうふうに普通は言われるんですが、もっと厳密に言うと、新共同訳聖書の今日の私たちの箇所にある方がニュアンスを表しているんだそうです。私にすがりつくのはよしなさい、我に触れるなっていうのはちょっと強い拒絶の感じですが、私に触れるのはよしなさいっていう言い方は、受け入れつつやんわり断っている。やはり愛の関係にあるのかなっていうふうに思わせなくもないことになるわけですね。先ほども申しましたように、マグダラのマリアにとってイエスは生きがいそのものでしたね。イエスがいるから自分の命がある。自分の命はこのイエスのために捧げるんだ、イエスのために生きるっていう強い思いを持って生きてたと思うのですが、そのイエスが実に無残な死を遂げた。脇腹を刺され、そして十字架、そしてその前には鞭打たれてね、散々にひどい目にあって、そして挙句の果てには、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと声高く叫んで息を引き取られたっていう、そういう姿を目の当たりにして、しかし彼女は非情だったですね。全部後始末のことも一生懸命やった。これをやったのが全部福音書によると婦人たちですね。男たちは全然ダメ。教会の最初から教会っていうのは婦人たちで成り立っているという部分があると思うのですけれども、このマグダラのマリアはさらに非情だったようです。それだけ愛が大きかったとも言えるかもしれませんが、空の墓の中で天使に声をかけられたときに、他の福音書での婦人たちは腰を抜かす中にひどく恐れたって書いてあるんです。びっくりしてですね。しかし彼女は全然びっくりしてないんで、主が墓から取り去られました、どこに置かれているのか私たちには分かりませんっていう、淡々と自分の目的を言う。彼女にとってもう自分の命を捧げ切ったイエスが亡くなられたからには、その遺体の後始末をきちんとする。当時の一日の数え方っていうのは日暮れから日暮れまでです。で、安息日っていうのはそういう意味では金曜日の夜から始まって土曜日の夜に明ける。だから土曜日の夜からやっていいのですけれども、安息日に仕事は禁じられてますから、 で午後3時にイエスが亡くなられたと言われてますので、その残る数時間でやはり遺体をきちんと処理するのは不可能だったのでしょうね。だけどいろいろの記事で見ると、白い切れでぐるぐる巻く、そこまではできたようですけれども、それに香料を塗ってですね、腐敗を防ぐ、あるいは嫌な匂いが出ないようにするっていう、その作業が残っていた。特にマグダラのマリアにとっては、愛するイエスのそれがこう醜い死体の嫌な匂いが出るっていうふうなことはとても我慢できなかったのではないでしょうか。ですからそのやり残したことが気にかかって気にかかって、だから日曜日の朝が明けるのを待ってた、おそらく暗いうちからも待ってて、知らにかけてくるとすぐにも墓に出かけていっただろうというふうに思われるんですね。だから彼女にとってイエスの遺体の始末をするっていうことが最大の関心事で、それ以外は何もなかった。だけどその肝心の遺体が見つからないとなると、今度その遺体を探すのは必死ですね。そして遠征と錯覚をしたイエスに、私が引き取りますからとまで言ってるんです。もうそこまで自分が全部やるぞっていう覚悟を持っていた。ところが今日のマグダラのマリアとイエスとの出会いっていうのは、とても興味深いのは、イエスが彼女の後ろにいたっていうことですね。14節、こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えたって書いてある。彼女は一生懸命自分の思いで、遺体の処理っていうことで夢中ですから、自分の思いにでいっぱいになって、その向きに向かってだけ考えていた。そういう見方をしてますから、後ろには本当は関心がない。で、後ろから声がするから振り向いて言ったんだけども、それがイエスだとは気がつかなかった。二度目にイエスがマリアって言われた。これが生前のイエスとマグダラのマリアとの関係における、あのイエスの呼び方そのものだったので、マリアはびっくりする。死んでいないと思ってたのが生きて、そしていつものようにマリアってこう呼びかけられたので、それでラボニと言ったと。岩波役なんかだったらラブーニっていうふうに書いてあります。つまり発音の通りなんですが、ラブーニっていうのはラビとも言うんです。ラビっていうのは先生。英語で言うとサーラっていう敬語なんです。ですから目上の人、そしてしかも教えてくれるそういう先生に対して使う、それがラブーニっていう言葉だったんですね。それをいつも使ってた。彼女は出会った時に、おそらくいつもそうしてたんでしょうね。イエスにすがりついて抱きつこうとした。ノリメタンゲレ、私に触るのはよしなさいと言われた。これは単にですね、もう私は霊の体になったんだから触っちゃいけないというのだったら、来週のテキストになるんですが、このイエスの復活を信じないトマスに、私の脇を触ってごらんっていうふうにして触らせるんですっていう箇所がある。だから単に体に触っちゃいけないっていう意味じゃなくて、ヨハネによる福音書はいつも二重の意味を持たせている。その時の出来事の説明と、そしてもう一つは信仰的な内容ですね。ここではイエスが私に触るのはよしなさいっていうふうに言われたのは、これはもう統一した解釈というのはないのです。学者たちにとってはこれは難解の箇所だ。なぜイエスがこう言われたのかわからないっていうふうに言ってますから、あんまり解釈されてないのですが、私の受け止め方は、考え方を切り替えなさいっていうことを言うこと。今までと同じじゃないよ、ある面で同じなんだけれども違うぞ。それは彼女が自分の考えの枠の中で死体を一生懸命探した。しかしイエスはそうではなくて、ヨハネが言いたかったのは、生ける神の子だから死ぬはずがない。それなのになぜ死体を探すのかっていうことになるんですね。その部分を、だから自分の考え方の延長線で考えるな。神は私たちの考え方の延長線におられる方ではなくて、全く別のところからご覧になっている。それがこのヨハネによる福音書では、 後ろにっていう表現だろうと。だから見えていても見えないっていうことがあり得る。これが私たちの人生の姿ですね。実際は神様を見てる、イエス様を見てるのに、自分の思い、あるいは自分の判断にとらわれてこうでなきゃいけないとか、あるいはこうであるに違いないとかっていう思いにとらわれているときに見えなくなる。それが私に触ることをよしなさいっていう、そういう表現で、マリア分かったかい？この言い方ですからきっと優しい言い方なんです。我に触れるなってバシッと断るんじゃなくて、よしなさいっていう言い方の中で、これから違うんだぞ。だけど、私の生きてるようにあなたも生きるようになる。その言葉が次の素晴らしい言葉です。これはヨハネだけにありますね。17節。私の父であり、あなた方の父である方。また、私の神であり、あなた方の神である方のところへ、私は登る。イエス様と同じところに私たちは帰る。登るっていう言い方は、上げられるっていう表現なんですが、それは死から上げられるっていう、それを日本語では復活するっていうふうに訳しているんですが、そういう意味では、本来のところに帰るっていうことですね。前にも申し上げました、ハデサフ神父の死ぬっていう考え方は、今のこの命の方が仮の命。体内の命で、永遠の命が本当の命。だから死ぬっていうのはそれの誕生っていうことなんだっていうふうに、変わることだっていうふうに言っておられましたね。それと同じことです。自分のそういう人間の持ってる価値観の上下とか善悪を超えて、神が全て受け止めてくださってる、そこから持って見直してごらんなさいっていうのが、私に触っちゃいけないよっていう。だけど、基本的には同じ関係を続けることができる。なぜならば、死んでいなくなったんじゃない。生きてらっしゃるからです。私たちにとってそういう意味では、どんな命も神の前における尊い大事な大事な命になる。ということになるわけですね。八木重吉の詩にですね、キリストを我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、裏ぶれ果てし我なりしかど、値なき過ぎ越し方にはあらじと思う。キリストが私によみがえってくださったならば、もうすべての命が生き返ってくる。そうすると、自分のいわば辛い悲しい過去、そしてもう今や終わりを迎えようとしている。本当にそういう意味では、八木重吉の生涯っていうのは辛い生涯だったと思うのですが、しかし値なき過ぎ越し方にはあらじと思う。無意味な過去ではなかったんだっていうふうに言い切るわけですね。そしてそれと似たような言い方をこのイギリスの詩人で、ホプキンスという人がこういうふうに言っています。この凡夫っていうのは平凡の凡に夫です。それから凡句、平凡の凡に、文句の句、平凡な人間、平凡な言葉、取るに足らぬ陶器のかけら、木くず、つまり、かんなくずです。ね。捨て去られていいような。すべては不滅のダイヤモンド。そう、消えることのないダイヤモンドなのだ。復活の命。を見た者にとっては全てのものが不滅のダイヤモンドになる。八木重吉には値なき過去ではない過ぎ越し方がね。全てがダイヤモンドになる。どんな人のどの命も全てダイヤモンド。人間の価値観で取ると八木重吉のそれは辛くてかわいそうな、あるいは29歳で死んだら本当に何だったんだっていう人生かもしれない。しかし、天から見たときにその命も限りないダイヤモンドの輝きなんだ。その目を私が私に与えられて、それがこの復活の命なんだというふうに思うのですね。イエスが私 に触ることはよしなさいっていうふうに言われた。そのやんわり言われたその言葉に考え方を切り替えなさい。私は姿隠すけども、あなたの命はダイヤモンドなんだよっていうことを言おうとしておられるんだというふうに思うのですね。祈りましょう。聖なる神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。私たちはどうしても肉体の死を恐れます。そして死ぬことが全ての終わりだと思いがちでありますけれども、主イエスキリストは30歳そこそこで十字架に最も悲惨な死を遂げられながら、栄光に輝く復活の命に生きられました。私たちも同じ命の中に生かされています。どうぞ、人間の持つ限りのある見当外れの思いから自由になって、あなたが私たちに備えていてくださる素晴らしい栄光の輝きに触れていくことができるように、どうぞ常に私たちと共にいて、聖霊によって私たちを支え、励ましてくださるようにお祈りをいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。